こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本田由紀、教育は何を評価してきたのかは、日本の教育が人を測り、選び、望ましい人間像を形作る際に何を基準としてきたのかを歴史的に検討する教育社会学の新書である。中心となるのは、能力、資質、態度という一見すると自明に見える3つの語である。本書は、明治期以降の制度政策公的文書などにおける用法をたどり、それらが単なる教育用語ではなく、社会の成因を位置づける基準として働いてきたことを示す。著者が問題にするのは、学力や人格を評価する行為そのものではない。評価が競争を通じた序列化と望ましい振る舞いの同調を同時に促してきた構造である、教育史格差論。教育改革論を接続しながら、今日の息苦しさを教育の評価原理から読み解こうとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能力資質態度を歴史的な評価装置として読む本書の独自性は、能力資質態度を固定した定義で扱わず、時代ごとに変化しながら教育の評価を支えてきた言葉として分析する点にある。能力はしばしば学力や達成度を指すように見えるが、実際には進学選抜就職を通じて個人を比較し、将来の位置を配分する尺度にもなる。資質は測定しにくいにもかかわらず、ある人が将来どれほど伸びるか、あるいは特定の役割に向くかを語る際に用いられやすい。態度は知識や技能とは別に従順さ、協調性、意欲といった学校内で望ましいとされる振る舞いを評価対象に含める契機となる。著者は産後の用法を追うことで、教育評価が試験の点数だけに限定されないことを明らかにする。曖昧で肯定的に響く語ほど誰がどの基準で判断するのかを見えにくくする。だからこそ、それらが制度文書や改革論でどのように動員されてきたかを問う必要がある、というのが本書の基本姿勢である。次に、垂直的序列化、教育が格差の配分に関わる仕組み。本書が提示する重要な軸の一つが垂直的序列化である。これは教育を通じて人々を成績、学歴、能力などの差異に沿って上下に並べ、その後の進路や社会的機会に差を生み出す働きを指す。選抜そのものは教育制度において避けがたい側面を持つ。しかし問題は、教育上の評価結果が本人の努力や能力を完全に表すものとして受け取られやすく、その背後にある家庭環境、地域差、利用可能な資源の差が見落とされることである。戦後日本では、とりわけ能力を基礎とする選抜の正当性が強く語られてきたと本書は捉える。能力主義は身分による固定的な排除に対抗する理念にもなりうる一方、競争の出発点や評価基準の不平等を覆い隠す危険もある。本書は教育を格差解消の手段としてのみ称賛する見方を相対化する、教育が機会を開く面と、既存の不平等を結果として再生産し得る面を合わせて考えることが評価を論じる前提になる。さらに、水平的開智化、成績以外の望ましさが求める同調、垂直的序列化と対をなす概念が、水平的開智化である、前者が人々を順位づける作用であるのに対し、後者は同じ集団に属するものへ、似た価値観、行動様式、人格的特性を求める作用を指す。本書によれば、戦前から戦中にかけて国民国家の形成と結びつき、この開智化の傾向が強まった。ここでの評価は試験で優劣をつけるだけではない。規律、道徳、集団への適応、望ましい態度といった次元を通じて何が普通で適切なのかを定める。重要なのは、こうした規範が露骨な強制としてだけ現れるわけではないことである。資質や態度を重視する言説は、子どもの全人的な成長を支えるようにも聞こえる。しかし、評価者の側が望ましい人格像を十分に吟味しなければ、異なる背景、特性、意見、学び方を持つ人に不利に働きうる。本書は教育における同調圧力を個々の教師や生徒の問題に還元せず、評価ごと制度の歴史的な結びつきとして捉え直している。そして、戦前戦後からゆとり脱ゆとりへ続く評価原理の変動、本書は日本の教育を一貫した能力主義として単純化しない、明治以降から戦時期戦後、さらに近年の教育改革へと視野を広げ、序列化と開智化の比重がどのように変わってきたかを検討する。戦前戦中には国民としての統合を重視する文脈で水平的開智化が強く作用したと整理される。戦後は学校教育の拡大と進学競争の中で、能力に基づく垂直的序列化が前面に出る。他方で、ゆとりから脱ゆとりへ至る政策的な揺れを経ても、近年の教育では資質や態度を含む広い人間形成の言葉が強調され、開智化が再び強まる側面があると著者は見る。この歴史的視点が示すのは、改革の標語だけでは評価の実態を判断できないということだ。学力重視か、個性重視かという対立図式では不十分であり、各政策が誰を比較し、誰にどのような標準への適合を求めるのかを具体的に問わなければならない。最後に、 求められる水平的多様化と評価を問い返す視点、本書の問題提起は、評価をなくすべきだという単純な結論ではない。著者が展望として重視するのは水平的多様化である。これは同一の年齢、学校、教室、進路に属する人々に単一の標準を押し付けるのではなく、異なる能力、関心、生活条件、将来像が併存できるようにする方向性である。序列化を緩和するだけではなお望ましい態度や理想の学習者という均一なモデルが残りうる。反対に個性を所要するだけでも、それが新たな自己演出や適応能力の要求になれば多様化にはならない。本書から導かれる実践的な問いは、評価項目を増やすことが本当に公正か、測りにくい資質を誰が判断するのか、標準から外れる子どもを欠如として扱っていないかというものである。こうした問いは学校だけで完結しない。進学採用、職場での人事評価まで、教育が与える認定を社会がどう受け取るかに関わる。本書は評価の透明性と多様な狭の承認を両立させる制度的創造力を促す。結論として、本書は教育政策、学校文化、受験競争、教育格差に関心を持つ読者に適している教員、教育学を学ぶ学生、保護者に加え、採用や人事評価を含む能力で人を選ぶ仕組みに疑問を抱く人にも有益である。読後には学力、非認知的な特性、主体性、協働性といった現在の教育語を良いものとして即座に受け入れず、その評価基準、判断者、社会的帰結を確かめる視点が得られる。教育改革を扱う本は、制度の是非や政策の成功失敗に焦点を絞ることが多い。それに対して本書は、制度を支える言葉そのものの歴史をたどり、序列化と改築化という2つの作用を同時に捉える点で際立つ。能力主義を全面否定するのでも、道徳や人格形成を単純に退けるのでもない。評価が格差の配分と同調の要請にどう結びつくかを検討し、多様化へ向かうための論点を示す。そのため、教育を理想論ではなく、社会構造の問題として考え直すための密度の高い入門書となっている。ご支援いただける場合は、本田由紀。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。